People Podcast。ご機嫌いかがですか？池上彰です。
中田美香です。様々な切り口から各界でご活躍されている方々の生き方、こだわりについて伺っていく People。今週は編集長時間ですをお送りします。さあ、2010年もあとわずかですが、今年1年の世相を表す漢字一文字には、猛暑の暑、暑いという字が選ばれました。
確かに暑かったですからね。じゃあちなみに私と中田さんの今年の一文字といえばやっぱり、はいはい、棒でしょうかね。
棒。
棒。あの忙しいって書くのか、ね、忘れるって書くのか、ぼーっとしてるというのか。まあなんであれきっと棒でしょうかね。
そろそろ時間です。
行きますか。
さて2010年ももうすぐ終わりですが、今年の新語・流行語大賞の年間大賞はゲゲゲのでした、はい、
そうでしたね、
はい、ゲゲゲの女房が本当にヒットしたことを受けてなんですが、はい、その新語・流行語大賞のトップ10には池上さんの言葉がランクインしました。これはご本人に言っていただいた方が
いい。質問ですねっていうやつですか。
そういえば私はあんまりそれ言っていただかなかったです。
ええ、いい質問がなかったからです。
そうですか、
はい。
残念。
いやいや、まだまだ、はい、チャンスはありますから、は
い、でもやっぱり本当に今年1年っていうのはね、でも池上さんとっても忙しくてある意味忘れられない1年になったんじゃないでしょうか。
まあバブルですからね。
いえいえ、はい、そんな
で流行語に選ばれたってことは流行には必ず終わりがありますから、はい、はい、年が変わるとあれそんなことあったっけってことになりますからね。
でも知的欲求っていうのはきっと誰しも持っているっていうことが表された1年ではありましたよね。
あ、はい、みんな実は知りたいこといっぱいある、うんうん、ちょっと分かってくると面白くなってくるってことは多分あると思いますよ。
はい、私もいい質問って言われるように今日も頑張りたいと思います、はい。今日はですね、2010年を当番組編集長池上彰さんと一緒に振り返ってまいります、はい、まずは今年上半期1月から4月です。1月12日カリブ海のハイチでマグニチュード 7.0 の大地震発生、およそ300万人の人たちが被災しました。1月15日16日民主党小沢一郎元幹事長の資金管理団体陸山会をめぐる政治資金規正法違反容疑で秘書3人が逮捕されました。1月19日日興が会社構成法の適用を申請、負債総額およそ2兆円。2月4日横綱朝青龍が引退を表明。2月12日からカナダのバンクーバーで第21回冬のオリンピックが開幕、日本はメダル5個を獲得しました。4月1日子ども手当法と公立高校授業料無償化法が施行されました。4月5日山崎直子さん宇宙へ、国際宇宙ステーションで野口聡一さんと対面し4月20日無事帰還しました。4月14日アイスランドで火山噴火、火山灰の影響でヨーロッパ発着の飛行機便が軒並み欠航、大パニックとなりました。4月20日宮崎県で口蹄疫に感染した牛が確認、その後県内の牛や豚への感染が拡大し、結果28万頭を超える家畜が殺処分されました。と1月から4月までを振り返りました、
はいはい、いろんなことがありましたよね、はい、ちなみにアイスランドで火山が噴火しましたよね、
はい、
火山の名前覚えてますか。
全然覚えてないです。ボーです。
エイアフィアトラヨークトル火山って言うんですけどね。しょうもないこと覚えちゃいましたよね。いや不思議な名前だな、何なんだこの火山はって一生懸命声に出して、発音してるうちに覚えちゃったんですね。
それ何か意味があるんですか。
いや、エイアフィアトラヨークトル氷河っていうのがあってですね、はい、そこの横の火山だから名前がついたっていうだけでして、でそのエイアフィアトラヨークトルってのはどういう意味なのか私もわからないままでございます。
早口言葉みたいになっていますが、これは特に池上さんは海外にね、はい、今年もいろんなところに行かれていましたけれども、はい、この影響というのは井上さんご自身
は、はい、この時は、はい、ちょうどタッチの差で影響を受けずに済んだんですけど、はい、世界の空の便が本当に大混乱しましたよね。うん、
そしてこの中で特に池上さんが、はい、これ気になったなというのは、
やはり宮崎の口蹄疫ですね、はい、宮崎では何年かに一度必ずまたこの口蹄疫がこう発生するわけですね、うん、一体どこからこのウイルスが持ち込まれたのかっていうのがよくわからないまま なんですね。で、この口蹄疫自体、実はアジアではずいぶんいろんなところで流行してるんですね。なものですから、それが何らかの形で日本に持ち込まれてしまったんだろうということなんですが、一旦感染が始まりますとね、どんどん広がりますし、それから宮崎には実は大変な種牛がいっぱいあるんだってことが分かりましたね。ねえ、日本各地のブランド牛というのは、その多くが実は宮崎県産だということが分かったということです。ね、そもそも対処が遅かったんじゃないかという批判もありましたけれども、一旦、こういうことになるととても大変な影響が出るということが分かっただけに、まあ、今後は、早急な対策、迅速な対応が取れるんだろうと、まあ、期待するしかないということですね。うん、
世界的にもやはり同じような問題が起きると、やっぱり措置と仕方としては、
はいはい、これは同じですね。
うん、
まあ、そのまま しておけば大体自然に治るんですが、でもその間に父の出が悪くなったり、はい、あるいは肉の品質が落ちますよね。そうすると経済的にとてもやっていけない、それがどんどん広がると困るので、とりあえず殺処分してしまうと。
なるほど。ああいうニュースを目にするとなんとなく食べるのが怖いという気がしてしまうんですけれども、人体に直接影響はないんですよね。
これは何の影響もない、全く心配はないんですが、それ以上に家畜の間で広がらないようにするために殺処分しているということですよね。
さて、次は今年上半期5月と6月のトピックです。5月1日、上海万博が開幕。184日間で入場者数およそ7300万人、万博史上最多を記録しました。5月28日、日米両政府がアメリカ軍普天間飛行場を沖縄県名護市の辺野古地区へ移設することで合意。この日米合意に反対した社民党の福島みずほ党首を罷免。5月30日には社民党は連立与党を離脱しました。6月2日鳩山総理が辞意表明。これに伴い6月4日に民主党代表選挙が行われ、8日菅直人氏が指名され菅内閣が発足しました。6月11日、サッカーワールドカップ南アフリカ大会が開幕。日本代表がベスト16入りと大健闘しました。6月13日、飛行距離60億キロメートル、小惑星探査機はやぶさが無事帰還しました。
こういろんなニュースがありましたけどね、
はい、
サッカーでね、日本が意外な活躍をしたら、
ね、は
い、おかちゃんごめんねっていうのが流行語になりましたね。
本当に行く前と行った後の報道の加熱ぶりというのも随分違いましたもん ね
よく報道というのは手のひら返したようなというけど、はい、これも一つの典型例ですね。
確かにそうでした。
それまでは おかちゃんを早く監督から引きずり下ろせっていう動きがあったのに、
はい、
勝っていくとどんどんどんどん評価が高くなっていくという、
ね、
こんなことではなと思いますが、はい、それからはやぶさはみんなに感動を与えてくれました、
ね、そうです ねやっぱりちょっと暗いニュースがどうしてもこのところ多くなりますけれども、うん、サッカーのワールドカップだったり、はい、はやぶさだったりっていうのは希望ですよ ね、
いや、はやぶさがけなげでね、
うん、
やっと帰ってきたぞと、
はい、
家出した息子がやっと帰ってきたってこういう感じでしたけどね。
うん、
という、まあ、明るい話ばかりではなかったですね。
はい、やはり気になるところといえば、うん、はい、菅内閣。
そうですね、うん、確かに発足当初、まあ、あんまり期待されてなかった分はありますが、はい、それでも鳩山内閣から菅内閣に変わった途端に内閣支持率ってポンと跳ね上がりましたでしょ、
うん、
あ、国民はまだ民主党に最後の期待をかけているんだなと、
はい、
さあその期待に応えられるんだろうかということだったんですが、うん、参議院選挙で、
はい、
大きく負け、その後も迷走を続けているということですね、
うん、
で、とりわけもともと民主党というのは、きれいな政治をしますよと言っておきながら、鳩山前総理や小沢前幹事長の政治とお金の問題についてなかなかこうきちんとした対応が取れない、なんかそこだけでもこう国民をがっかりさせましたでしょ
う。
そしてその後、まあ、国際環境、まあ、外交をめぐってもですね、何やってるんだろうなということが多いということですね。で、しかも参議院選挙の結果、 ねじれ国会ということになっていますと、年が明けてもですね、政治の混迷は続きそうだなということですよね。
そもそも鳩山総理が辞意を表明した一つの理由はお金の問題、はい、そしてもう一つの理由というのは、
はい、
普天間飛行場の問題だったんですよね。
あの普天間飛行場とも普天間基地とも言いますけれども、はい、これを最低でも県外に移転させるというのが鳩山さんの発言でしたよね、
はい、
で最低でも県外と言ってたわけですから、うん、みんながそれを信じてたら結局よく勉強してみたら、
はい、
抑止力が必要だってことが分かりましたから、このままっていう発言でみんなたまげましたね。総理大臣今頃になって、沖縄の 米軍が実は抑止力になってるっていうことを学びましたって何なんだよという愕然としましたし、最低でも県外とあれだけはっきり言ってるんだからきっとなんかいいアイデアがあるんだろうと思ったらそれも実は全くなかったと愕然としました、
うん、
そして実はその前の段階で沖縄県民もちろん反対は多かったんですけども、でも他に案がなければ、普天間を、まあ、名護に移転するのも仕方ないかなと、こう思ってた人たちも実は結構いたんですね、
うん、
でも総理がわざわざ最低でも県外と言うんだら、あ、それが実現するならそれはその方がいいよということになってみんな、反対の方に改めて流れができたところに、いやダメだった、普天間はやっぱり名護に移転しますとなれば、これは沖縄県民怒るよということですよ ね。で結局ですね、
はい、
菅内閣になってからも、とにかく名護に移転しますと、
うん、
アメリカにそれを約束しました、来年の春には菅さんがオバマ大統領と会うわけですから、それまでにきちっと決めていかなければいけない。さあ沖縄の人たちを説得することができるのかというのが、うん、年明けから緊迫した状態が続くと思います、
うん、アメリカでの鳩山前総理、うん、そして今の菅総理に対するイメージというか、はい、こういった一連の出来事の対処の仕方とかを見ていてどういう反応なんですか、うん、
アメリカとしてはですね、まあ、政権交代自体は民主主義国家であるから、まあ当然のことだと、むしろ歓迎するムードがありましたね。で鳩山さんと人がなった、どういう人だかよくわからないけれども、なんだかオバマさんに向かってトラストミーって、
うん、
私を信用してくれと言った、
はい、
トラストミーというのはですね、本来信頼関係にない人がそう言ったってさ、信じてよっていう時に使う言葉なんですって。なのであれやと多分思ったんでしょうが、結果的に全く信用できない人物であったというのがアメリカの評価。これによって日米関係は本当に最悪の状態になった、
うん、
菅さんになってようやくそのマイナスが少し取り戻した。だから日米関係が改善されたわけではなくて、
はい、
鳩山政権の間に最悪の状態になったところから、まあ、やっと振り出しに戻ったというレベルなんですね、うん、
なるほど、
はい、People
Podcast。本日は当番組の編集長池上彰さんとともに今年2010年を振り返っています。先ほど上半期を振り返りましたが、次は2010年下半期7月から9月を振り返ります、
はい、
7月、生きていれば111歳の男性の遺体が都内で発見。以降戸籍上は生存している所在不明の高齢者の存在が次々と発覚、年金の不正受給も発覚しました。7月11日、第22回参議院議員選挙が行われ、与党民主党が惨敗。連立与党の民主党と国民新党の議席が過半数を下回りました。今年の夏は113年間で一番暑い夏と言われ、日本全国で記録的猛暑が続きました。8月5日、南米チリで鉱山落盤事故が発生。68日ぶりに作業員33人を無事救出するという奇跡の生還は世界的なニュースになりました。8月9日、臓器移植法改正後初の移植手術、意思表示なしで脳死判定されました。9月7日、沖縄尖閣諸島沖で中国漁船と海上保安庁巡視船の衝突事故が発生、日中関係が険悪となり、日中双方での抗議活動が活発化しました。9月10日、 経営再建中だった日本新興銀行が破綻を申請、ペイオフ制度が初めて発動されました。9月23日アメリカメジャーリーグのイチローが10年連続200安打を達成しました。尖閣諸島の問題がありましたが、はいはい、改めてこれ尖閣諸島の領土問題について、はい、池上さん教えていただけますか。
は
い、
ここはねもう相当前から実は日本の漁民がですね、足狩りをしたりしてですね、あるいはそのためのいろんな工場を作ったりということをしてて、ずっとまあ日本の領土となってたわけですよね。それがまあ、戦後はまあ無人化したことで、海上保安庁がまあ時折パトロールする程度だったんですよね。ところがその後、国連の東アジア経済委員会というところがですね、周辺の資源探査をしたら、どうもあの海域で、石油や天然ガスが埋蔵されているらしいというふうになった途端に、まず台湾が、あそこは我々の、領土であると言い出し、続いて中国が、あそこは我々の領土であると言い出したわけですね。それまでそんなこと全然言っていなかった。そして戦後に出た、台湾や中国の地図を見るとね、あそこはちゃんと日本の領土に書いてあったりね、それから中国の人民日報という中国共産党の機関紙なんですが、ここにですね、沖縄での米軍基地反対運動を紹介するという記事の中に、まあ、沖縄のことを中国では琉球というものですから、琉球諸島とはどこかという解説記事がありましてね、はい、この中に、琉球諸島とはこういうところやこういうところで尖閣諸島を含むって書いてあるんですよ。そういうふうに向こうは言い出す前はちゃんと尖閣諸島は日本のものと言ってた、
うんうん、
それが突然尖閣諸島ではない釣魚台だ、あるいは釣魚島だと言い始めたわけですね、うん、とりわけ中国があそこは自分のものだというのは、尖閣諸島が台湾のものであることを認めるんですね、中国は。でもその台湾は中国のものだから、あそこは我々のものだよと、こういう理屈になって、はい、どんどんどんどん漁船が近くで漁をする。で、日本の海上保安庁が出て行きなさいとやる。そうすると今度は漁民を見張るための漁業監視船というのが中国の船がやってくるわけですね、うん、で、日本は漁業監視船というとただ監視する船だと思うでしょ、はい、中国の漁業監視船というのは軍艦を改造したものなんですよ。だからしっかりと大砲を積んでいるということなんですね。で、こういうその領海をめぐってのトラブルというのは、今年の春にはですね、インドネシアと中国の間でも起きてます。インドネシアの領海で中国の漁船が不法に漁をしてたというので、うん、インドネシアの海上保安庁がその漁民を捕まえたんですね。そしたらそこに大砲を持った中国の漁業監視船が現れて、直ちに釈放しないと、砲撃をすると脅しましてね、インドネシアの海上保安庁が仕方なしにその捕まえた漁民をその場で釈放するという事件が実は起きてました、うん、南側でやってたことを実は東側でも始めたということなんですね、
うん、なるほど。じゃあ早くから分かって、うん、もう私たちも理解をしていれば、うん、そろそろ東側に来るかもしれないという予測はできた話、はい、
そうですね、と同時に、ずっと尖閣諸島は日本が実効支配、つまり日本がずっと支配してたわけですよね、うん、で、日本の領土であり日本が支配をしていた。それを途中で台湾や中国が自分の領土だと言い始めた段階でもっと毅然たる態度を取っていれば、あるいはその時に急いで海上保安庁の基地を建設するなりですね、ここは人が住んでる場所ですよと、そういった事実を作っておけばこんなことにならなかったのになと思いますけれどもね、向こうにしてみればとりあえず言う分にはただですからね、
はい、そうですよね、でもこういうことが起きて改めて日本人っていうのはもしかしたら中国の人たちに比べてそういう領土問題に対する意識っていうのはやっぱり弱いのかなという気がしました、
は
い、
そうですね、やっぱり日本は周り海に囲まれてますでしょ、隣の国と国境を接してるっていう経験がないですよね、はい、やっぱりユーラシア大陸に接している国々はですね、国境をめぐっての争いっていうのはもう何百年にわたって 繰り返してきてるわけですね。そういう領土をめぐっての争いがあるのは当たり前のこと、まずは言ってみようよということをやってきたわけですよ。そういう経験をしないで済んだ日本って大変幸せだったんですが、これからはそうはいかないんだよ。それは中国だけじゃない、ロシアとの間の北方領土をめぐっても同じことなんだなということですよね。
この件に関してはその衝突場面を映した動画がネットに掲載されて、
はい、
で神戸の海上保安部の航海士が取り調べを受けたっていうことがありました、はい、これは、これの件に関する政府のその対応というのはどうですか？
そうなんですね、これがだからそもそもあの動画をなぜ政府が公開しなかったかっていう、まあ、抜本的な問題がありますよね。でやっぱそれがあの判断としていかなものかというのがまずあります。でもだからといってそのこれは見せるべきだといって現場の公開士がこういうことをやってしまったらこれはこれでいけないんですよ。それこそこれはおかしいじゃないか、公開すべきだってことになったら他にもいろんなこといくらでもあるわけでしょ。国家がこう秘密にしなければいけない情報っていうのだってありますよね。それをみんな現場の判断でこれを政府が発表してないのはおかしい、だから僕が発表するっていうことになったら国家として成り立たないということがありますよね。だからそもそもあの映像を、発表しなかったという政府の判断が問われるっていうことがを前提にした上で、だけど一方的に映像を流すことは大きな問題がある。さらに言えばですね、あの映像は海上保安庁があらかじめ編集したものなんですよ。私たちが見てるでしょ、
はい、
でもあれはあくまで海上保安庁にとって都合のいい映像をつなげたものなんですね。全体像がどうなってるか私たちにはわからないわけですよ。そういう意味でも中途半端に映像を見せられて、あ、おかしいじゃないかと言ってるだけではちょっとここに危険なんだなという、そういう意味でもその情報の管理というのが改めて問われたということですね。最近はそれで言いますと、
はい、
世界的にはウィキリークスってのがあるでしょ、
はいはい、
アメリカのさまざまな外交情報機密がどんどんあのネット上で流出しているという問題がありますよね。これとある種似た部分はあるのかなという気もしますね。People
Podcast。さて今年下半期10月から12月のトピックスです。10月1日タバコ税増税、愛煙家にきつい値上げとなりました。10月6日根岸英一氏と鈴木明氏がノーベル化学賞を受賞、10月8日には中国の民主活動家劉暁波氏がノーベル平和賞に選ばれました。10月18日名古屋で COP10 第10回生物多様性条約締約国会議が開幕しました。10月21日羽田空港の新国際線ターミナルがオープン、32年ぶりとなる羽田からの国際定期便の本格的運航がスタートしました。11月7日ロッテがリーグ3位から日本一に輝きました。11月13日ミャンマーの民主化運動指導者アウン・サン・スー・チーさんの自宅軟禁が解除されました。11月13日横浜市で APEC アジア太平洋経済協力会議が開催、アジア太平洋から21の国と地域の代表が集まりました。11月23日北朝鮮が黄海の南北境界水域に近いヨンピョン島を砲撃、兵士2名、民間人2名の死者を含む多数の死傷者を出しました。12月5日、住民投票により鹿児島県阿久根市の竹原市長が失職、専決処分を繰り返し議会を無視した市長の行動に市民がノーを突きつけました。
はい、また日本人がノーベル化学賞を受賞したと、はい、ね、もうなんか毎年のように日本人の受賞者が出ますからね。いやもうあんまり驚かなくなってきたんですが、クロスカップリングってなんだろうと、
はい、未だに私、はい、理解しておりません、
はい、本来くっつくはずのない2つのものを見事にくっつけてしまうやり方、これがクロスカップリングと。
なるほど、
はい、 人間でもよくありますよね、はい、あの二人がくっつくわけって驚くようなことの触媒をうまく見つけたっていうこと、まあ、いい仲人さんを見つけたってことでしょうかね。
なるほど、
はい、
この粒子の平和ノーベル平和賞の受賞に関しては、
はい、
これまたアメリカと中国の反応がすごく異なってましたよね、
はい、そうですよね、はい、特に中国のメディアはほとんど取り上げていないんですね、
はい、
一部がですね中国の犯罪人に、うん、ノーベル賞委員会が、賞を与えたという批判を伝えたぐらいで、
はい、
ほとんどの人は実は知らないんですね。
うん、
中国にとって都合の悪いことは中国国内で報道させないということですよね。
これは改めてなんで粒子は犯罪人と中国では言われているんですか。
はい、これはですね2008年に08憲章というのをこの劉さんがですねインターネット上に発表したんですね、
はい、
で中国をもっと民主化すべきであると、そして今中国は中国共産党による事実上の一党独裁というのがあるわけですが、これを多党制つまりもっと他の野党の存在も認めるべきだと主張したことがですね、国家政権転覆扇動罪に問われたんですね。今だから中国共産党の一党独裁をやめるべきだということは政権を転覆させようということであり、それをみんなに呼びかけたってことは扇動したことだと言って逮捕されて刑務所に入っていると。
なるほど、うん、
つまり言論の自由がないってことがこれでわかりますでしょう。
ですね、このタイミングでノーベル賞を粒子に与えたっていうのは、
はい、
中国のこれからの国として の、
うん、
進むべき道みたいなものを、
はい、
ノーベル賞がこう、
そうですね、ノーベル賞委員会がなんとかおかしいんじゃないとやっぱり異議申し立てをしようということですね。劉暁波氏がノーベル平和賞を受賞するかもしれないというのはもう去年から言われてたんですね。去年受賞するかもしれないと言われてた。本当に非暴力で、
はい、
淡々と民主化を求めていただけ、それで捕まったわけですから、ノーベル平和賞にふさわしいという判断はあったんですが、今年になったわけですね。で、ノーベル賞委員会に対して中国政府が受賞させないようにという相当な圧力をかけてたんですね。おそらくこれでカチンときたんだろうと思うんですよ、
はい、
で、そういうことはやっぱり許すべきではない。中国もこれだけの経済大国になったのだから、もっと国内の人権に配慮すべきだということをこの際きちんと言うべきだと判断したということですね。ところがやってみたら猛反発をし、さらに受賞式にノーベル平和賞の受賞式というのはノルウェーのオスロで開かれるわけですよね。ノルウェーに駐在している世界各国の大使が出席するんですね。ところが中国が世界各国に対してこれに受賞式に出席しないようにという圧力をかけましてね、結局19の国がの大使が出席しないという結果になったんですよ、
は
あ、で、まあ、中国の圧力を受けて出席しないということを決めた国の、リストの名前を見たんですが、どこも明日は我が身という状況を抱えている国々ですね、
は
あ、国内に人権問題を抱えている、あるいは民主主義が全くない国々がこのノーベル平和賞の授賞式を欠席していると、いうことですね。
前の年に平和賞を同じく受賞したオバマ大統領は、
はい、
これをかなり歓迎して、はい、
そうですね、
いらっしゃいましたね。
さらに、劉暁波氏を、一刻も早く釈放すべきだということまで言っていますね、うん、翻って我が日本の菅首相はですね、
はい、
腰が引けてましたね受賞を歓迎するという言い方はしたんですが、中国に対して一刻も早く釈放すべきだというところまでは踏み込まなかったと。まあそれでも日本の大使がノーベル賞の授賞式に出ただけ、まあよしとすべきかなとは思いますが、どうも腰が引けてると、これもちょっと情けないですね。
こうやって見てきても本当に2010年今年1年間というのは中国が注目された1年でしたね。
そうですね。でいよいよこう、まあ、1年を通してですね、 GDP がついに日本を抜いて世界第2位ということになるわけですね、
はい、
中国が大変大きな力をつけてきた、
うん、
そしてその力をつけてきたことが自信となり、 それが時には過剰な地震となりですね、周辺の国といろいろトラブルを起こすようになってきているということです、うん、おそらく中国もですね、自分が世界にこれだけ大きな影響力を持つようになったっていうことをこうどう考えていいのか迷ってる、悩んでるところがありますね。どういうふうに世界と付き合ったらいいんだろうかっていうことがなかなか分からないでいるという、それが今の中国というところもあるんですよ。それをなんとか、まあ、中国って大変プライドが高い国ですから、はい、プライドを傷つけないようにしながらも、あの世界での、あの振る舞いというものがあるんですよ。国際ルールを守って、ね、もっとお行儀よくしましょうよということをこう世界の国々と一緒になって日本がやっぱり言っていかなければいけないということですよね。
国際ルールといえば全く、はい、そんなものと無縁な北朝鮮ですが この国も2010年は大きな変化を遂げたじゃないですか、
あの今の金正日総書記の後継者に、はい、金正日総書記の三男の金正恩という人物、はい、これがまあほぼ決まったということですね、うん、で今回北朝鮮が韓国を砲撃した2つの理由があると思うんですよ、はい、一つはですね、国内向けですね。でその政治のリーダーがの後継者が決まるというのは普通は選挙で選ぶわけですよね。で選挙で国民が次の後継候補はこういう人なんだということを判断した上で、じゃあこの人にしようって選びますね。でもこの国はそういうことがないですね。ある日突然この人が後継者だと言われるわけです。国民はこれどういう人って思うわけですよ。その時にいやこれはね、国をこれから指導していく上で大変力がある人なんだよ、軍をしっかり掌握し韓国やアメリカなんかを怖がらない強い力を持ってる男なんだよっていうことを国民にアピールするためにこういう砲撃に出たのではないかという国内向けはこれですね。でもう一つはやっぱりアメリカが怖いんですよ。北朝鮮はなんとか今の体制、キム・ジョンイル体制あるいはキム・ジョンウン体制をアメリカに認めてほしい。そのためにはアメリカとの交渉をし、今のままでいいですよという平和条約を結びたい、うん、でもアメリカのオバマ大統領はイラクやアフガニスタンや国内の問題にかかりきりになって振り向いてくれない。振り向かせようとね、よくほら子供がね、憧れのちょっと気になる女の子を振り向かせようとしてちょっかいを出すと、それの国際版だと考えたらどうでしょうかね。
People Podcast People 編集長時間です。今日は当番組の編集長池上彰さんとともに今年2010年を振り返っています。さてニュースを振り返ってまいりましたが、はい、ちょっと柔らかい話題で、はい、
そうですね、今年の流行を振り返ってみましょうか、
はい、
中田さんにとっての今年の一番の流行って何でした？
なんだろう、食べるラー油はとりあえず食べたし、
はい、女子会ってのはどうですかこれ。
女子会、
はい、
女子会って何でしたっけこれ何でしたっけ。
女性たちがほらみんなで集まってったやつじゃないですかこれは。
なるほど、でもこれは常に
やって
よくやってますよ。はいはい、いっぱいお酒飲んで。
流行の最先端を言ってるんですかほら今年は、はい、なんとかナウっていうのも、ね、
そうですね、
ツイッターですよね。なおやってますか
池上さんは。いえ、私人の覗くだけ程度なんですけど。あ、人の覗くのね、
はいはい、
池上さんは割と早くからご覧になってましたよね、ツイッターで。
見てはいますけど、はい、やってませんけどね。
池上さんがナウをつぶやいたら大変なことになる。
でもね、私の偽物が2つほど出てますよ。池上彰ツイッター始めました、皆さんの質問に優しく答えますというのがあってですね、
は
い、そのツイッター見るとですね、はい、私の顔写真が勝手に使われてるんですよ。
すごい
でしょ
本当、ね、でも果たしてその人は優しく解説してるのかどうかが気になります
ね、よく読んだんですが全然違いますね。
そうですか、
そろそろお昼を食べようかみたいなことが書いてありましたね。
は
い、でその内容から母ん、あのあたりのこういう関係の人かなというのが推測できるようなことがいろいろ書いてありましたけど、偽物が、2人ほど出没していますので、どうぞ皆さんお気をつけください、はい、私はツイッターをやっていませんと、
はい、池上さんはどうですか、はい、このブームになったものの中から。
今年ブームになったと言いますと、あの電子書籍ですよね。
ずいぶん早くから池上さんは、
はい、Kindle を、はい、やっていましたし、はい、最近は iPad でいろいろ本を読む人も増えていますよね、でこれまでいわゆるあの本、紙の本から電子書籍へという大きな流れがありまして、ずいぶんいろんな本が電子書籍化されてますね、
はい、
実は私の、 あの本もいくつか電子書籍化されてるんですね、
はい、
でところがですね、うん、紙の本から電子書籍に移ったら一体電子書籍はどんな本が売れるんだろうかってみんなあのこう注目してたんですよ、結果的にですね、紙の本で売れた本が電子書籍でも売れてるという結果が出てます。
なるほど、欲しいジャンルっていうのはあんまり変わらないということで、
あるいは
ツールが変わっただけっていう、
そもそも読もうとするときに、はい、そもそもどんな本か知らないとなかなか買えないですよね、
はい、
で紙の本で書店で実際に売れてますと、あ、この本売れてたよねっていうことが分かるので、じゃあ電子書籍で買ってみようかということになるようで、いきなり電子書籍で、うん、この本なんだろうよく分からないってなると意外に売れないということになる。
なるほど、じゃあ出版業界が心配したような、はい、完全に本が売れなくなってしまうんではないかということはなさそうです
ね。今のところ ないということですね、ただ全体としてもちろん本の売り上げ落ちてますよね、
はい、
でその分をせめて電子書籍でカバーしようとしているのが必ずしもうまくいっていないということがありますが、
はい、
電子書籍が出たら活字の本が壊滅状態になるということには今のところなっていないということですね、
あのここにたくさんのこの番組にもゲストの方いらしていただきましたけれども、
はい、
皆さん口々におっしゃってたのは本が売れないんですよでも池上さんいいですねって
何ですかそれは
池上さんの本は今年はでも何冊トータルでは書かれ、
今年書き下ろしが15冊ほど出てますけどね、
はい、
はい、
ね
え、なんとかまあ皆様のおかげで、
ね、いやいや、はい、でもあのヒット商品っていうふうに書かれてる今年の2010年のヒット商品っていう中に池上彰ブームっていうのが、
はいはい、
結構目にする機会がありましたが、ああ、
ブームっていうのはバブルですからねはい、でバブルは行き過ぎますが、やがてあヒュルヒュルヒュルって弾けますからね、はい、今年限りのものだと思ってます。来年はすっかりそれが、バブルが弾けてですね、私もとってもあの仕事が楽になるかなということを期待してますけどね
People Podcast、ピープル編集長時間です。本日は当番組の編集長池上彰さんとともに今年2010年を振り返っています。
1年を振り返るとなるとですね、はい、中田さん、
はい、
いつも年の初めにですね、今年は家計簿をつけるよとかですね、今年はいろいろ手帳に凝ってみますとか、なんか毎年おっしゃってますね今年を振り返ってみていかがですか。
今年を振り返ってみて、どうだろうな。来年は佐々木香織さんの手帳をぜひ使いこなしたいなと、はい、
話を見事にずらしましたね今年どうでしたかと聞いたら来年頑張りますと、うん、ということは今年どうだったかっていうことがよくわかりましたね、はい、大変わかりやすいお答えだったと思いますよ。
池上さん来年はどんな1年にしたいなというふうに、
はい、あのちょっと今年1年やっぱり忙しすぎたってことがありますよね、
はい、
今年1年を振り返ると漢字一文字だと棒だと、どの棒だっていろいろあるんですが、
はい、
もう忘れるという字を書けて本当に忘れたいことばかりという棒でもあるんですが、やっぱり多忙の棒、忙しいの棒でもありますし、うん、その棒という字は立身弁、心をなくすと書くんですね、
はい、
暴という字は、
うん、
本当に忙しいと自分を忘れてしまうということがありますね。なんとか来年はですね、仕事を大幅に整理いたしましてじっくりといい仕事を少しだけやっていく、まあそういうふうにしていきたいなと思っておるんですが、
はい
はい、来年はね、
はい、
2011年でしょ、
はい、
2012年問題って知ってますか。
2012年問題、
はい、
いや、何ですかそれ。
あのほら古代マヤ文明を見ていくとですね、
はい、
あの将来にわたっての暦が作られてるんですが2012年で切れてるんですよ。だから今の若い人たちは2012年で世界が終わるんだってみんな思ってるんですよ。私が子供の頃ノストラダムスの大予言というのがあって、 世界は終わるんだと言ったのと同じようなことが起きてるんですが、うん、その2012年問題ではなくて、
はい、なくて、
2012年アメリカの大統領選挙があります、
はい、
ロシアの大統領選挙があります、
うん、
中国の国家主席を新しく選ぶ党大会が開かれます。北朝鮮が強制大国、強く盛んな大国を2012年に、実現すると言っていて、この時キム・ジョンウンがトップになると言われています。台湾でも総統選挙があります。全部2012年なんですよ。2012年に世界のリーダーがガラッと変わるかもしれない、
うん、
激動の年に向かうのが2011年、
うん、
2011年は国際ニュース満載の年になるっていうことを知っておいてください。
お届けしてまいりましたピープル編集長時間です。いかがでしたでしょうか。今日は当番組の編集長池上彰さんとともに今年2010年を振り返りました。国際ニュースが2012年は特に多くなりそう、はい、っていうことは、う
ん、はい、
やっぱり我々も来年に向けて、うん、やっぱり海外のニュースっていうのを少し注目をして、
はい、
もっとやっぱりこう世界はどうなってるんだろうかっていう意識を持つっていうことが、はい、重要になってくるんですね。
そうなんですね。世界のニュースでもちょっと分かるとですね、
うん、
こう世界がわーっと見えてきて、はい、面白いんですよ。
その中に置かれている日本という存在も世界のニュースを見ることによってより広く、はいはい、深く理解ができそうですね。
そうですね。私今年海外に16回取材に出たんですが、
はい、
で成田に帰ってきて都心に向かうその度にですねスカイツリーがどんどん高くなってたんですよ。ついに511メートルも超えたんですね、
はい、
日本も大丈夫です、まだまだ捨てたもんじゃない、うん、スカイツリーがどんどん上に伸びていくように、であれだけのものを作ることができる日本、まだまだ大丈夫ですよ、
うん、
はい、ぜひみんな自信を持って新年を迎えようではありませんか、
はいはい、ピープル編集長時間です。お相手は
池上彰、
そして中田美香でした。
それでは皆さん
良いお年を。